Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは江戸東京博物館館長の竹内誠さん。その前編です。著書江戸はうまい、大江戸談義お箱勝負について、そして江戸から学ぶことについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
竹内誠、1933年東京都中央区生まれ。東京学芸大学教授、立正大学教授などを経て、現在江戸東京博物館館長、徳川林政史研究所所長、日本博物館協会会長、江戸文化歴史検定協会会長、江戸研究の第一人者として著書多数。最新刊は小学館から出版の江戸はうまい、大江戸談義お箱勝負。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは江戸東京博物館館長の竹内誠さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
小学館から出版されています著書江戸はうまい、大江戸談義お箱勝負を、こちらを、踏まえつつお話をお伺いしていきたいんですが、この本では、ビートたけしさん、小沢昭一さん、林家正蔵さん、篠田正弘さんなどなど18名の方と竹内さんとの江戸についての対談もしくは定談が、収録されているわけなんですが、今回はこの本に登場する江戸を象徴するさまざまなキーワードから江戸の魅力とそして知恵というのを学んでいきたいんですけども、そもそも江戸ってどんな場所だったんですかね。
当時の、首都といいますか、江戸幕府の権力の所在地ですから、
はい、
一番日本列島の中では大事な場所であることは間違いない。
人口的にはどのぐらいいたもんですか。
100万と言われてますね。
100万、当時で100万は、
それは世界ではロンドンでもパリでもそんなにたくさんいませんか。
世界最大の都市。
最大の都市。
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 おー、100万都市。
はい。
なるほど。広さ的には今の、
広さはですね、はい、これは明治2年に調査したものを見ますとね、1700万ヘクタールって言うんですか。
うんうんうん、
ちょっとヘクタールっていうと分かりにくいでしょうけども、はい、ただしそれは武家が住んでいる地域はその中の大体 70% 武家地。
うんうん
それから残りの 15% が町人地、さらに残りのが寺社地という、そういう割合なんです。ただこれはそういう人が住んでる都市部ですよね、
はい、
しかし江戸って言ってもその町奉行の支配所は必ずしもその人が住む場所だけじゃなくて農地も含みます、江戸って言っても、
はい、
そうなると3000万坪ぐらいですから、ヘクタールで言うと3000ヘクタールって言うんでしょうかね、そういうことになると思うんですけど、
今のどのあたりぐらいまでがいわゆる江戸エリアと呼べるんですかね。
町奉行所の支配の間はだいたい山手線よりずっと内側になります。
山手線の内側、
ずっと内側です。
ああ、そうですか。
で少し広いのが、守備内って言って、その町奉行支配よりももうちょっと広い、守備内っていうのがありますけど、
はい、
それがだいたい山手線に沿ってるぐらいですね。それでも外側には出ないです。
あ、じゃあもう山手線の外側は江戸ではないというような概念。
もういや、だいたいそれは新宿だとかあれだって、はい、必ずしも江戸ではないでしょ。渋谷とか。
なるほど。
渋谷村ですよ。
ああ、そうか。じゃあ、今は東京は23区って言って、かなりこう広い感じになってますけど、もう、その本当に一部なんですね。
内側に。
内側。
そうです。
でも逆に言うと、そこに100万都市ということで。
そうですね。
相当な繁盛ぶりとか盛況ぶりです
よね。そうですね。50万が武家でね。
うんうん、
で、残りの50万が町人と。
あ、
まあ、
言われ
てます。半々。で、最終的には町人の方が、
はい、
60万、70万っていうふうになっているので、
うん、
100万都市が実際には120万とかいう都市になるわけですけどね。で、その武士たちは、
うん、
その50万って言いますけどね。 幕府のこういわゆる将軍の直臣団というのはよく言う旗本ですね、うんうん、それから御家人というのがあります、
はい、
でこの人数だけだったら普通の城下町なんです、
うんうん、
ところがですね将軍はうまいこと考えて各大名を統制するために参勤交代制度
というあ、はい、
すると1年おきにやってくるために場所が必要でしょ、
う
ん、部屋あのそこで江戸藩邸っていうのをみんな持たせるわけですね。
ほうほう
それをみんな住んでるわけです、そこで。
うん、
そうするとその侍さんたちの数っていうのが、これがまた多いわけですから。
なるほど、なるほど。
ですから、武家50万っていうのは、そのそういう旗本御家人と、
うんうん、
あの、大名たち、住んでる場所、あの人たち、それを合わせるから、まあ言うんですけど
ね。なるほど。じゃあ、お侍さんが50万人いても、その、いわゆるネイティブ江戸侍っていうのが、まあ、そのうちの何割かっていう感じなわけですね。
むしろ、金盤武士っていうのが多いんじゃないですか、その、江戸に出てきた。
うん、その、地方にいる、あの、普段はというか、もともとは地方の方が、参勤交代で来ると。
そうです。
なるほどね。じゃあ、そういう、いろんなカルチャーがミックスされた、
そこが江戸のね、うん、一つの特色ですよ。そういうお侍さん自体がしょっちゅう流動的にやってくるわけですから、各地の文化を持ってくるわけでしょ。
そうですね。うんうん、
それから、あの、どんどんこの、あれが大きくなってくると、それお侍さんを食べさせるための、50万の人、あの、お侍さんを食べさせるための商人、職人が当然いるわけでしょ。
うんうんうん、
その食べさせる商人、職人をまた食べさせる、商人、職人でしょ。だから雪だるま式にこう、増えていったわけですよね。
なるほど、なるほど。
で江戸に住んでますとね、
うん、
その参勤交代でやってきたったってお金持ってこなきゃ生活できないんです、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、だから各藩の藩財政の半分は江戸で落ちてるんです。
はあ、はあ、はあ、
ね、人件費とかですね、
うんうんうん、
それからそのなんて言いましょうかね、いろいろその食べるものとか、それから物資として必要な必需品がありますよね、うん、弓とか、
はい、
刀とか、
はい、
それみんなお江戸で調達しますから。
なるほど。
それを支えてるまあ人たち、じゃんじゃんお金落ちますでしょ。
そうすると必然的に江戸の経済潤いますね。
ええ、だからね、あの庶民たちはね、うん、働きさえすれば、
うん、
あの十分に食べていき、それから若干のゆとりが生まれると、うん、庶民ですね、
うんうんうん。
江戸っていうところはそういう町だったんですね。
なるほど。じゃあ江戸の庶民の暮らしぶりってのはかなり、まあまあいい感じの。
ええ、それは働きさえすれば、一日にそうですね、500文ぐらいと銭で言うとね、
うん、
まあ、単純にいかないんですけど、例えば蕎麦一杯16文でしょ。それから100文持ってお米屋さん行くとですね、
はい、
だいたい1升2合から
1
升5合買えたんですね、
うんうん、100文で、
ええ、
相当なもんですねこれは。
そうです。で家賃が安いんです。
家賃安い。
今から比べたら圧倒的に安いです。
うん、そうか。
一月の店賃、家賃ですね。
はいはい。
1ヶ月に一番小さな、よく言う、あの、落語に出てくる、くしゃく二軒の裏長屋っていう、胸割り長屋とか、
はい、
あれですと1ヶ月500文なんですよ。
じゃあ1日で稼げちゃう？
そういうこと。でもね、
はい、
各家族って言って、夫婦と子供2人というような、まあ、4人家族考えると、ちょっと狭いでしょ。
うんうん、
ですから、まあ、くしゃくだけど3軒ぐらいのね、
うんうん、
くしゃく3軒とかね、
うん、
そういう、まあ、ちょっと大きな部屋。それでも、1ヶ月1貫門というのは、
うん、
その500文の2倍のことですね。1貫門というのは1000文のことですね、
はい。
だから2日働けば、その分が。
もう、あの、そうすると場所はある。家はある、う
ん。だから今が考えると、家賃安いですよ。
そうですね。
ええ、
あら、そうすると、これは、かなり暮らしは、いいですね。
そうです。で、雨風の日があって、
はい、
外で商売するという庶民が多いですから。うん、
はい、
ボテ振りって言って天秤棒担いで野菜とかお魚を売り歩くと、
うん、
それからまあ大工さんとか左官さんというそういうまあ建築関係の仕事をする人、
うん、
いずれも今のようなあの収益ですけど、外で稼ぐときに毎日じゃないんですね。やっぱ雨風の日ありますから。
あ、はいはい、
だから20日ぐらいで計算するわけですよ、ちゃんと。でもそれでもちゃんと働かない日の余分をちゃんと蓄えて生活できたわけですから。
それでも十分。
十分。
うん、普通に暮らしていけると、
ですから雨が少なかったな、今月はっていう場合は、思いのほか溜まったわけです。
なるほど、なるほど。お天道様に感謝という感じになって
くる。そうすると遊びに行こうっていうことは、十分余裕は。
なるほど。
旦那だけじゃないですよ。奥さんだって。
奥さんも？
そうです。長屋のね、
か
みさん連中。あの、亭主が働きに出かけるでしょ、そうするとみんな井戸端会議始まりますよね。いろいろと、
はい。
で、会話がうまくてね、人を傷つけないんです、うん、絶対長屋っていうのは。いつもね、
うん、
この和っていうか、
は
相手を傷つけないような会話ですね。だから、うん、天気の話が一番いいのと、うん、もう一つはね、亭主の悪口言ってるんです。相手の悪口言っちゃダメですよ。そういうの、うちの亭主は会社がないからって言ってると、うん、いや、そんなことないわよ。うちの方がもっと会社がないわって、こうやり合うでしょ。これ全然傷つかないです。
これが井戸端で繰り広げられる、ね。
そう。それで天気いいと。うん、じゃあ、お芝居行こうか、とか、うん。あるいはね、うん、近頃いい料理屋さんね、あそこでできたから、うん、じゃあ向こう島行きましょうか、とかいうことで、数人、長屋の神さん連中が連れ立ってね、出かけるわけですよ。
あら、なんか女性の地位って、なんかイメージ的には江戸時代ってね、やっぱり男尊女卑、なんか低いもののように思いますけど、意外と発展的とか進歩的な感じなんですね。
だって落語によく出てくるじゃないですか。あれ大体なんか奥さんになんとなく抑えられてる。
ああ、そうですね。尻に浸かる感じがありますね。はいはいはい、あれが結構実態に即してる
から。そうですよ。意外に。
そうなんですね。なるほど。はあ、そういう暮らしぶりなんですね、江戸の人に、はい。なるほど。で、そういった、まあ、江戸の人たちを象徴する性格とか気質っていうことで言うと、うん、まあ、例えば、火事と喧嘩は江戸の花みたいなものがありますけど、うんうん、やっぱりそういう気質なんですかね。
うん、それはあると思います。うん、その都市の性格が、はい、うん。で、一つは今言ったように、働きさえすれば食べられるんですから。うん、当然、宵越しの銭は持たねえと、来ますよね。
ああ、そこも江戸区だと。
そうそうですよね。だから金払いが良くて。
はあはあはあはあ、ね、
もう一つその金払いがいいという方から生活感が、うん、物事にこだわらないっていうか、淡白というか、野暮にならないんですね、こう。あんまり、こう、なんだろうな、ベタベタしないんですね。あっさりしてるわけです。それと、お侍さんが、ほぼ1対1の割合でいるから、年中道歩いてたってお侍さんだらけでしょ。普通、他の城下町行くとですね、侍さんの数ってずっと少ないですから、そう年中会うわけじゃないでしょ。
そうすると、やっぱり高貴なものになってくる。
ところが、江戸の年中だから、ほんなのいちいち頭下げてたらね、道歩けないですからね。
ああ、そうですよね。
そうなってくると、うん、こう、なんていうかな、権力っていうか、強いものに対してもね、うんうんうん、そうへつらわないというか、それ慣れっこになっちゃうわけですね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
こう、正義感っていうのがあって、うんうん、強いやつに対しては、こう、向かっていく。うん、弱いものには、助け、弱気を助け、強気をくじくっていうね、うんうん、江戸っ子のその正義感っていうのも、その中で、その権力にこう真向かいにいつもなってますからね、
うんうん。なるほど、そういう環境がそういう気質を生み出して
る。どんどん生み出していくわけです。
なるほど、そうなんですね。
だから、江戸っ子の喧嘩早いとか、まあ、それを一つの象徴なんですけどね。
はいはいはい。
だけど、それは正義感ですよね。
うんうん、で、それが、やっぱり、へつらわないというところなんですね。
そうなんです。うんうんうん、もう一つですね、しょっちゅう人がこう入ってくるのも、侍だけじゃなくて、各地からね、うん、ほらほら、行けば食べれるって言うから、
うんうんうん、
どんどん来るわけでしょ。
なるほど、なるほど。はい。ね、江戸を目指して。
そう、江戸生まれって純粋のはそんなに大勢いなくて、うん、どんどん、地方からも多くなって、うんうん、だから、こう、異文化交流都市って言いますかね。
うんうん、
いつもなんか新鮮な血が入ってくるわけです
。なんかイメージ的には現代の例えばニューヨークとかなんかそういうちょっとね、
まあ、そうですね感
じ人種のルツボみたいな部分がありますけど、ええ、ちょっとイメージ的には近いですね。
近いです。今の東京もそうじゃないですか。必ずしも東京出身者とは限らないじゃないですか。
う
ん、
確かにそうですね、う
んええ。で、だから江戸よりも今の方がひょっとすると率が高いかもしれないです。うん、江戸は4人で1人って言われてますからね。
4人に1人は、
まあ、3対1ぐらい。3対1ぐらいの割合です。いろいろ人口調査をやりますとね。
そうなんですね。
だけど、それでも、こう、どんどん入ってくるっていうのが、すごく、その、江戸の、気質とか、それと包容力っていうんですか。受け入れる力。あまり、この、そういうのは、いい悪いと別ですけど、京都なんかは、伝統を重んじますから、お祭りでもですね、昨日移り住んできた人にね、うん、いきなりなんて言うんでしょうか、祇園のに、上に乗せるとか、そ、うん、んなことしっこないですよね。まあ、今は知りませんけどね、うん、非常に大事に、祭りとかそういうもの、うん、伝統を持ちでしょ、うん。江戸の場合違うんですよね。
うん、
昨日長屋に住んできたって、うん、すぐ町内に越し、おお、担がねえかってなっちゃう。
なるほど、なるほど。
全然もう。
そうか。その辺もやっぱ江戸ならではなんですね。
包容力ってこう受けるでしょ。
なるほど。
で、新しい、だから、生活習慣とか文化は。でもね、一、うん、世紀半それをやってるうちに、
はい、
ちょうど家康が天下を取って、で、幕府を開いて、で、江戸はこう、どんどん都市化が進んでいく。うん、で、150年経った頃に、 そういう異文化がわーっとなっていた植民都市、江戸がね、うんうん、やっぱりその中にこれが江戸だっていう、こう、攪拌されてる中に、こう、芯みたいなのができてきたんですね。
うんうんうんうん、
それで江戸っ子っていう意識が150年後にできるんです。
なるほど、なるほど。
田沼時代っていう時代ですけど。そして、その江戸文化っていうのも、これが江戸文化だっていうのができるんです。
最初もうぐちゃぐちゃ、もうごったり状態だったのが、だんだんこう固まってきて。
固まってくる。でもそれも止まらないんですね。それでついてきますから、新しい江戸文化になっていく。
なんとなく固まってるけど、でもそれも流動的だという感じだけどね。はい、いろんな江戸子気質、今お話しいただきましたけど、その中から現代に通ずるものとかっていうのは、なんか活かせるものとかありますかね。
いやね、江戸の人っていうのは、結局、共生っていうこと、共に生きるっていうね。
はいはい。
ええ、
うん。最近よく聞く言葉ですね。
言葉でしょ？共に生きる。
栄光というようなことと一緒に。
で、さっき言ったように、長屋という密集した地域で、うん、ちょっとなんかこう、あれすると摩擦が起きますよね。
うんうんうん。
だから夫婦喧嘩やると隣に迷惑かけますでしょ？いろいろその、うるさいなって。
はいはい。
だからそこでできるだけ他人を前提とした暮らしって、人と一緒に生活してるんだから、他人を前提とした暮らし。だから、自己中心じゃないんですよ、うん。いつも人様っていうのに不快感を与えないという、まあ、生活スタイルですよね。
おかげさまでという。
そうそうそう、その通りですね。お互い様。
お互い様、おかげさまという。
それともう一つあるんですね、共生には。自然との共生ってなんです。
はい。
で、すごくね、江戸っていうのは水と緑のね、豊かな町だってよく言います。うん、その通りなんですね、
うん
う
ん。
で、どうしてかなと思って、もちろん都市計画としてもそうしたんでしょうが、江戸の人たちを外国人がこう来てですね、見ますね。一様に言うのは、その当時、何ですか、オランダ商館長、あるいは幕末になって開港してから来た外国人。一様に言うのは、日本人は世界一園芸愛好家であるって言うんです。どこのうち行ってもね、小さな庭でも何でも草花が植えられてるって。
ほうほうほう。
で、これはね、フォーチュンってイギリスの園芸学者はね、日本へ幕末に来るんですね。うん、ガーデニングの家元ですよ。家元なんて、イギリスは。
イギリスそうですね。
その人が言ってるんですから。日本は世界で一番園芸学校だと。
そうい
う、
うね、
もう、どこの小さなうちの裏庭には必ず草花が植わってると。
うん。
だからお百姓さんの家でも前庭に売るためじゃなく、ちゃんとその草花が植わってると。ええ、そうするとね、それは自然との共生っていう意味は、
うん、
草花を愛するっていうのはね、四季の移ろいをしっかりね、暮らしの中に取り入れてるってことですね。
うんうんうん、
時の移ろい。
はい、
だから、春になったらこの花をめでよう。夏になったらこうしようって植えたり、植木を買ってきたり、いろんなことしてるわけでしょ。
うん
うん、だからその自然と共生するということは、時の移ろいをしっかりとね、暮らしの中へ入れて、
まさに共に生きてるということなわけですね。
だからそれを現在ね、
はい、
探してみても難しいですよね、なかなかね、
この
年で生かそうって。だから続いてるっていう意味で言えば、下町の人情って言って、まあ、寅さんのようなああいうのは現実に今でも、その今下町と言われている地域行きますと、道に迷ったりなんかすると非常に親切にね、自分が仕事してんのにこうわざわざ家の前まで出てきて、区役所行くにはこうだとかっていうふ
う
に今でも教えてくださいますね。で、これはまさに江戸が生きてるなというふうに僕思うんですね。全くないわけじゃないんですよね。
Let's get knowledge with fun。
まあ、江戸時代はね、西暦で言うと1600年からということになると思いますが、で、一夜むなしくまで、やっぱ250年以上続くわけですね。その長きにわたって、やっぱり一つ大きなポイント、平和な時代であったというのが、これは非常に大きいかなと思うんですけど、これだけ長い期間平和だったっていうのは、他に例があるんですかね？
おそらくないと思いますね、これは。ええ。それで一番特色は島国だったっていうね、
うん、
ことがあって、割合外国から攻めにくいという。
はい、
まあ、それは平和を保ち得る一つの条件ですね、
うん。
都市見ていただくとね、僕もね、世界回って、それで気がついたんですけど、どこの町行ってもですね、大きな都市は、必ず元ここに城壁があったって言ってね、
うん、
都市を囲む城塞都市なんですよね。
なるほど。
それは、ヨーロッパはもちろん、
うん、
それから中国、 あの韓国、朝鮮半島、みんなそのいわゆる城塞都市なんです。
囲ってるわけです
ね。もうすごい壁でずっと囲ってるわけですよ、はい。ところが日本にね、そういう都市はないんです。
確かに。
もちろん堀とかね、うん、堀を城に巡らす、
はい。
だけど町全体の外側をですね、その大きな壁で囲っちゃうと。
うん、
で民衆というか民百姓もその中に囲い込むっていうのは中世ヨーロッパの都市の特徴ですよね。
うんうん、
だけど日本の場合はそうじゃないですから。自分の殿様とあれだけこうなんかお堀に囲まれてますけど、あとは町人はどうでもなってもいいような外側に出てますでしょ。でこれはやっぱりね、外敵から攻められるっていうことは非常に、元寇という大きな事件はありましたけど、基本的には島国でない。まあこれは一つの条件ですが、
はい、
私はね、秀吉が初めてやって、それでそれを家康も遵守したんですけど、刀狩り令っていうのがあるんですね。で、無銃社会にしたんです。
うん、日本を、うんうん。武器のない社会。
そうです、
はい。
で、民間に武器を置かないで、うんうん、権力者っていうか、武士たちだけが武器を持つという時代。
うんうん、
これが江戸時代です。完全な、
うんうん
ええ。これはね、やっぱり大きな条件だと思いますよ。で、日本で現在まで引き継いでくればね、
うん、
軍隊とか、まあ、警察とかっていうところだけ、本来日本は、あるわけですね、
うんうんうん、
もちろん江戸時代も領住というのは特別の管理で民間に持たせてました。ちゃんとした管理で、
うん、
それも今も日本はないですね、
うん、
だけど普通はないわけでしょ。誰でもがピストルを持てるわけじゃないわけですから、
うん、そうですね、はい、
だから日本というのは世界一治安がっていうのは刀狩り令から来るんですよね。
あ、なるほどね。
で今乱れてるのはそれが十分に効いてないで、うん、いろんな密輸とかいうことで、
うん、
その刀狩り令の社会、無銃社会が少しね、緩んできてるっていうところに問題点がある。
なるほどね。
その、まず一つは、その平和維持の塊です、はい、
うんうんうん。
それからもう一つはね、幕藩制って言いましてね、
はい、
幕府を中心して各藩あるでしょ、
うん、
で、あれ非常に巧みなね、方法なんです、
うんうん。
地方分権なんですよね。みんなやらしてるんですか、政治を。
あ、そうですね。
全部各藩は。
は
あ
はあ、
だから今で言うとみんな県知事がこういて、
はい、
で今よりもっと自由に、領内をして、
うんうんうん
やってるわけです、政治を、
うんうんうんうん。
しかしですね、外交権、それから貨幣鋳造権、
うんうんうん、
それから流通の拠点とか、これ全部ね、幕府が握っちゃうんですね。
はあ、はあ、はあ。
それから鉱山。もう何でもね、
肝心なとこはちゃんと押さえ
てる。肝心とこ押さえてる。だからこれ中央集権型、地方分権なんですね。中央集権的、地方分権っていうね。これ勉強した方がいいと思うんですよ、今の社会。
なるほど。かなり巧みな。
それはなかなかこう反乱が起きないように、
うんうん。
しかし自由にやらしている。ものすごい知恵だと思いますね。
そうですね。
そこへ中央政府の幕府の役人。
はい、うん、
これが今でいう官僚です、見事な。
うんうんうんうん、
でこれはですね、要するに不正が普通は起きちゃうでしょ、
はい、
長屋いろいろ官僚で、うん、
まあ今で、幕配しますね、
今だって事件あるわけです、
はい、
で江戸時代だってもちろんあるんですが、
うん、
システムとしてはいわゆる複数制なんですよ。勘定奉行も2人いるでしょ、うん、町奉行も2人いるでしょ、勘定、うん、奉行は持っています、
うん、
4人とか、
うん、
それから老中っていうのもあるからですよ。つまり単独で1人でやるっていう役職はないんです。そこへ持ってきて交代制と言いまして、
うん、
月番と言いまして、うん、何月この今月は南町奉行、今月は北町奉行とこう交代制ですよね。それから監査制と言いましてね、勘定奉行には勘定吟味役っていうのがつく、
うん、
その他侍のさまざまな役所に対して目付けっていうのがいるわけです、
うん、
これ監査ですよ。ですからその官僚機構っていうのが、
うん、
今言いました複数制、交代制、それから監査制、
うん、
これが従前に働けばですね、素晴らしい官僚制なんですよね、
うん、そうですね。腐敗する土壌がないですもんね、そこにはね。
そうそう、
そうですね、
もちろん人間のやることですから、江戸時代にも事件はいっぱい起きますけど、
うん、
それはだから悪徳代官ばっかりじゃなかったんですよ、うん、ばかりっていうか、うんうん、あれはごく少数で、ね、
よっぽどのことだっていう感じですよ、それはね、う
ん、まあ、ちょっと僕も大好きですけど、水戸黄門ね、
うん、はいはいはい、
あれが影響大きいですよね。
なんか悪だけだらけでみたいな感じなんですけど、
ね、いないとだって成り立たない話なんですか。
そうです。でもそんなでゴロゴロしてるわけじゃないっていうことですね。
それから今のそのあると、うん、もう一つ鎖国制です、
うんうんうん、
ええ、 鎖国っていうのは巧みな外交のあり方ですね。
なるほど、ね。
貿易をね、やるのに、要するにそれを制限したのが鎖国なんですけどね。
うん、
実はじゃあ長崎だけかっていうとね、対馬を通じてね、あの朝鮮と当時の貿易してるんですよ、そこに。むしろ長崎よりも大きかったって言われるんですから、銀の流出量。
あ、そうですか。
それから薩摩を続いて琉球と続いて、ね、のいろんな文物が入って
き
て、はい、松前藩を続いて、まあ、当時
蝦夷
ですね、はい、アイヌですね、
はい、
それからロシア、南下してきたロシア、これちゃんとね情報をどんどん入れてるんですね。
でも、まあ、そこはあまり大っぴらにはしないでという
しないけども、うんうんうん、その鎖国制っていう時に全くなんていうのかな、長崎のこんなちっぽけな窓をついてしか、うん、あの日本人はね、
うん、
外国を知らなかったっていうんだけど、
うん、
確かに庶民にまではなかなか行かなかったかもしれないけど、しかし学者や政治家はみんなその流通、太いルーツ持ってまして、うん、流通ルート、
うん、
でどんどん入ってきてるんです。でそれが本になってですね、
うん、
民間にもちゃんと伝わってますから、
うん、
ちょっと鎖国っていうのは皆さん間違えて、
そうですね、イメージ的にはちょっと違いますけどね。そうですか、
はい、
いや本当ことほどさよに
という感じ。それが一つの平和をね維持するいろんな装置だったと、
うん、
あとはね政治家と民衆の知恵比べでしてね、
うん、
これどっかで折り合いをつけながらやってきたと思います、うん、必ずその初期の幕府の政治のあり方と中期後期どんどんどんどん変わってるんです。変わるのは何が変わってるかと、うん、要するに民衆が力が強くなれば、
うん、
ちゃんとそこで折り合うように変えていくのが改革ですから、
うん、
ね、構造改革じゃないんですけど、ね、だから折り合ってきたと思うんですよ、
うん、
で本当の悪政だったら、
うん、
そんなね2世紀も続かないですよ。必ず革命が起きますよ。民衆がもう途端の苦しみというか、
うんうん
そうですね、みんなミゼラブルな状態だった。
もうかなり不満はね、こう、噴出しますよね、それね。
もちろんいい社会ばかりじゃありません。封建社会ですから。
うん、
もちろんだから百姓一揆もあります、
うん。
でも内乱がなかったと。だから平和の度合いっていうのは、
うん、
一揆とか打ち壊しっていうのはありました。民衆のね。武器を持たないやつです、それ。
うん、
しかし、権力者同士が戦うっていうのが一番悲劇なんですよね。
うん、
戦国時代はそれですよね。
うん、
で、その武士同士が、飛び道具を使って鉄砲を使って戦うというのはもう島原乱以降、
うん、
天保の大塩平八郎の乱を例外として戊辰戦争までなかったわけでしょ。230年ぐらいですかね、だからそのやっぱりそういう平和を続くっていろんなやっぱり条件はね、
いやでもやっぱりそれは現代でもかなり参考になる部分が多いですね。
そうだと思いますね。
この平和を維持するための非常に巧みな機構というのが、
そうですね、
ですね、これは大いにヒントになりますね、なるほど。それから教育という部分でもお伺いしたいんですけど、江戸時代の子育てとか教育の特徴っていうのはどういうことになりますかね。
まあ結論から言うと、幕末に来た外国人がみんな一様にびっくりするのは、うん、
はい、
日本人はものすごく字が読めると。
字が読める。
識字率が高い。
はい、はいはい。
で、これおそらくヨーロッパの人でも負けんじゃないかと。アメリカの人は、まあ、やっぱり、これは日本は世界一だと。
ほう、みんな本が読める。
みんな褒めるんです。日本人今までそれほど知らなかったんですね。落語はちょっとまずいのはね、
うん、
話をおかしくするために、こう字を読めない人が、こう、与太郎っていう形で、よく出てくるんですね。
すね、
はいはい、で、大家さんがなんか物知りでね。あと、長屋の住民はみんな読めてないんじゃないかってい
う、ね。はいはいはい、そうですね。
まあ、それはね、その影響でちょっとね、誤解もあるわけですよね。
でも、かなりの率でみんな
実際は、
読める。
実際は読めたんじゃない。で、それは何かというと、寺小屋の普及ですね。もう村には一つ必ずある。江戸の町の一つの町には必ずあるという。で、これが偉いのは、政府が作ったわけじゃないです。幕府が作ったわけじゃないですね、うん。その民衆が子供を育てるのにそれが必要だっていうんで、下から作ってるわけですね。
なるほど。ある意味自発的にできてきた。
そう、だから自分、寺小屋っていうのは私立なんだからみんなね。
ああ、そうですね。
侍の方は藩校って言って武士の教育だけは考えてますけど、
うん、
一般民衆に対しての教育政策ってのはないわけです
よ、ね。
だから本物なんです、教育が。
うんうんうんうん、
みんな、親も、子供もそうですけど、与えられたっていうんじゃなくて、
うん、
そういう知識欲からやってるわけですから、
必要だと、
そうです、
もうそれが欲してるからということなわけですね。
そうです。で、子供の教育なんですけど、見てますと、これまた幕末来た外国人が、日本の子供たちがわーっと集まってくる、
うん、
みんな目を輝かして、顔はとてもふっくらしていてね、もうとても幸せそうだと ということを言ってますね。その子供たちっていうのの育てられ方は、本当に生まれて、そうですね、2、3歳ぐらいまでかな、2歳ぐらいまで、そこまではもう徹底的にね、親がね、本当に可愛がるんですよ。もう抱きしめるっていうか、あの頃はおんぶですね、もっぱら。外国人の目にはね、あのおんぶが奇妙に見えるらしくて、日本人は、何十子供をおぶってると。で、大勢できると、その間に合わないから、ちっちゃなお兄ちゃん、お姉ちゃんにも、自分の、あの子供をですね、その弟、妹を背負わせていると。それであんまりその子供に叱ったところを見たことがないと。本当に日本の親は子供を可愛がってるって言うんですね。そしてやがてその3歳ぐらいになって動き、あのこう歩き回るような走り回るようになってくると、とその隣近所の子供たちと思いっきり遊ばしてると。もうね、朝から晩まで通りで転げ回ってるって書いてあるんですよね。まあ、僕の子供の頃にはそれに近い状況がまだありました。だからそういうこうそこにガキ大将とかお姉ちゃんとかそういうのがこう取り仕切っていて全部ルールを教えてくれるわけですよ。喧嘩のあれから何から。それから子供たちでも妹をこうおんぶしてて自分遊びたいけど遊べないっていうと、そうすると友達がちょっと変わってやるよお前遊びに入れとか、小さい子供でもとお豆ちゃんって言ってね、遊びだ結構可愛があるんですよね。
まあ、特別ルールに入れてあげると。
そう、そうしてそうやって遊びのルールとかいろんなことがおのずと子供同士で教育されてきますよね。そして7つ8つになると寺小屋に行くと、
そこからもう自立させていくと。
させていく。それで寺小屋のお師匠さんは、あの対面教育というかそのああいう一斉の対面ではなくて、今の近代の教育ではなくて一人一人あれするわけですよ。進度に応じてお前は今日はこれって与えるわけですから、人の個性に応じてです
か。まあ可愛がるときは徹底的に可愛がって、
そうです
でもう厳しくやるときにはガンガン厳しくやってという、だそういうなんかメリハリがすごいついてる。
そうです、育て方にね。
そうですね、
すごいです。それでその時に重要なのが地域です。つまり家庭は確かにしっかり子供を育てなきゃいけないわけですね。しかし今こう子供たちが町でこう遊んでる中に、こうあるいは村で遊んでる中に子供を放り込んで、その中で遊ばしてるわけでしょ。でこれ地域ですよね。それから寺小屋っていうのも地域の人が支えているわけですね、学校は。だからその現在家庭教育、地域教育、学校教育ってまあ3つがこうあって、三位一体で、健全な子供たちを育つと言われてるんです。まあ家庭教育も今怪しいなと、学校教育も怪しいなと。しかし一番脱落しているのは地域教育なんですね。それは昭和30年代ぐらいまで、つまりオリンピックまでは東京の町々にあった風景なんです。あの地域教育の風景は、おっかないおじさんやおっかないおばさんがいて、ね、
何やってんだ、
子供たちがその汚れたまんま行くとちゃんと掃除していけとか、それから散々遊んで、食事の前にみんな銭湯行くわけですね。内湯なんてありませんから。それはなぜかっていうと、相当お金持ちであっても、江戸の町は、ひとたび火事が起きると、大火になるんです、で、その、火の気はどこから出たかっていうとき、当時科学的捜査じゃないですから、誰かの証言が、あの辺りから出たってなんか言うとですね、そういえばあのうちには内湯があって、風呂を焚いてたって。もうなるとですね、その残り火だって話になると、それがその何万人の人に迷惑をかけるっていうことはもういられないですよね。
なるほど、そうですね。
大きな罰に受けるわけですから。うちにはなるべく火の気がない方がいいよ。だからお風呂なんかとんでもないわけです。でみんな銭湯行くわけです。一丁に必ず銭湯あるわけですから。
でそこでも教育があるわけですね。
そうするとみんな行くわけですから。
なるほど。
ほら、あの、おじさんたちがいろんなルールを教えましたよ。ガキ大将たちはなんかいろんなこと悪さしますから、銭湯でも。
そこでもじゃあ地域教育というのがかなり発揮されて、で、そこで育っていくわけです
ね。そうです。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、江戸東京博物館館長の竹内誠さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。